お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。どんなに有名な人が訪ねてきても誰にも会わないナイチンゲールでしたが、ただ一つの例外がありました。それはナイチンゲールスクールの生徒さんたちでした。生徒さんたちが訪ねてくると彼らに会い、とても楽しく過ごしました。病気が悪くならない限り、長い時間、面白い話やためになる話を聞かせました。生徒たちにとってナイチンゲールは敬愛する校長先生であり、優しいおばあさんでした。ナイチンゲールスクールにはたびたび果物、ゲームの道具、ゼリー、クリームなどの贈り物が届けられました。卒業した生徒が看護師として新しい職場に就くと必ずお祝いの花束が贈られてきました。1887年にはイギリスの16の病院でナイチンゲールスクールで学んだ主任看護師たちが働いていました。またこれらの主任看護師に率いられた何組もの看護師がアメリカ、カナダ、ドイツ、オーストリア、スウェーデン、インド、スリランカなどで活躍していました。生徒や看護師たちは皆心に感じていました。私たちの後ろにはいつもミス・ナイチンゲールがいる。ナイチンゲールは一人ぼっちになりました。皆一緒に仕事をした多くの友達はすでにこの世を去っていました。けれど、ナイチンゲールは長い椅子の上で相変わらず仕事を続けました。なぜなら、私にはなお大勢の友達がいるからと思っていたからです。仕事はその友達に手紙を書くことでした。確かにナイチンゲールは一人ぼっちではなく、多くの友達がありました。それはナイチンゲールを慕って世界の各地から様々な意見を求めてくる人たちでした。ある者は看護学校について、ある者は病院の設備について、ある者は貧しい人たちのための慈善病院のあり方についてどうしたら一番いいかを尋ねてきました。ナイチンゲールはそれらの手紙には必ず返事を書きました。今ではナイチンゲールの残した何百もの手紙はそのままナイチンゲール自伝であり、近代看護法の夜明けを語る歴史になっています。またスクタリから戻って5年の間に書いた論文や報告書だけでも3000ページに上っています。論文や報告書が5年間で3000ページ、これはすごいですね。しかも病気に苦しみながらこれだけの仕事を成し遂げたナイチンゲールの力はどこから湧いてきたのでしょうか。1874年1月、お父さんが階段から落ちた怪我が元で死にました。お父さんとフローレンスの間には深い愛情のつながりがありました。表向きにはフローレンスの仕事を助けてくれることはありませんでしたが、陰ではいつもそっと温かく見守っていてくれました。1880年、お母さんが92歳で安らかに世を去りました。お母さんとはフローレンスの一番辛かった時に心が通い合わず、二人とも随分苦しみました。上流家庭に育って狭い世界しか見ずに、自分の楽しみを追い求めてきたお母さんが、私は幸福ではないという娘の心を理解できなかったとしても、避難することはできないでしょう。お姉さんは1890年、71歳で亡くなりました。彼女はハリーという貴族と結婚し、立派な求人として、また小説家として成功しましたが、ついに妹の仕事を理解することはできませんでした。では、ナイチンゲールはどうだったのでしょう。サウス街の家を訪れた人がまず感じるのはその明るさでした。壁には娘の頃、ローマで買ったシスティナ礼拝堂の銅版画がかかっていました。体つきは少女の時のほっそりした面影は消えて太っていました。パステル画のようなほのかな色が差していた顔には長い間の苦労のシワが深く刻まれていました。たまたまその頃を訪ねた親類の一人の少年はナイチンゲールおばあ様の感じをとても愉快な人のように見えたと語っています。 1907年、エドワード7世からナイチンゲールにメリット勲章が贈られました。芸術や科学などの学問の発展に貢献した人に与えられるものです。この勲章が夫人に与えられたのはこれが初めてでした。さらに明くる年にはロンドンの名誉市民の称号が授けられました。けれどナイチンゲールは何も知りませんでした。もう目が見えなくなり、周りのことにもほとんど覚えがなくなっていたからです。それでもナイチンゲールは生き続けました。巨人のように重く、大きな仕事を背負って長い一生を前へ前へと進んできた体が動きを止めたのは、1910年8月13日でした。ナイチンゲールはついに90年と3ヶ月の一生を終えたのです。イギリスでは、国家に手柄のあった人や偉い人はウェストミンスター寺院に葬られるのが習わしです。もちろんナイチンゲールにも国葬やウェストミンスター寺院に葬るという政府からの申し出がありました。けれどナイチンゲールの遺言によってそれは、取りやめられました。ナイチンゲールの棺は6人の陸軍の軍曹によって担がれ、リーハースト層に近いイーストウェローにあるナイチンゲール家の墓に葬られました。墓にはわずか3行の文字が刻まれました。 FN 1820年5月12日生まれ、1910年8月13日没。ナイチンゲールスクールが開校した時に病気でその開校式に参加できなかったのが40歳の時ですから、それから90歳まで生きたのですね。国葬やウェストミンスター寺院に葬られることを遺言によって取りやめになったことは彼女らしいやり方ですね。目立つことを嫌いました。しかし病人看護のためには自分の意見を押し通していく頑固さがありました。それによって次々に看護が変化しました。その影響は世界に広がったのです。彼女は亡くなりましたが、このシリーズはもう一回だけいたしましょう。来週が最後になります。それでは来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。